皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。にゃん太郎です。2月に入ってからは初めての収録なんじゃないかなと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですよね。1月には2回ほどかな、収録をさせていただいたんですけど、またいつものごとくね、間が空いてしまって申し訳ございません。早いもんでね、もう2月、今日も中旬になろうとしてるんですよね。月日の流れが早いなと思うんですけど、ちょっとね、最近あったことをお話したいなと思うんですよね。昨日ね、休日だったんですよ。で、今日から2連続夜勤がスタートするんですね。今夜勤入りの前にちょっと収録をしてるんですけど、なんか昨日の休みがですね、いつもだと、時間が経つの早いなとか、あっという間だなっていう気持ちが結構多かったんですよね。休みの日に限ってなんですけどね。まあ、仕事してる時もまあそうなんですけど、あんまりここ最近感じえなかった感覚なんですよ。これすごく自分にとっていいことなんじゃないかなって思うんですよね。ただね、これまあスピリチュアル的な話になっちゃうんですけど、何かこう、地球全体というかですね、流れというか波動が変わってきてるのかなっていうような気持ちになれたんですよね。うまく言えないんですけどね、なんかこう気持ちの変化というか、なんて言うんだろう、うまく言葉で言えないのがもどかしいんですよね。あとちょっとこの間ね、こういう夢って僕初めて見たんですけどね、いわゆる皆さんが想像してるような UFO って呼ばれてもありますよね。なんか宇宙人の乗り物なんじゃないかとかね、地球上の飛行物体じゃないもんなんじゃないかとかいうやつあるでしょ。あれがね、飛んでる夢を見たんですよ。で、普通ほらああいう UFO って大きいのがこうふわふわふわっとこう左行ったり右行ったりするようなイメージあるんですけど、そんなんじゃなくて、ちょっと半透明な色をしてるんですけど、円盤自体がゆっくりくるくる回りながらまっすぐね、ゆっくりね飛んでいくんですよ。それを見ている自分の夢を見ました。こんな夢ね、見たことないんですよね。もしかとね、昨日一昨日ぐらいからかな、ちょっと最近ずっとなかったんですけど、耳鳴りというかね、するんですよ。右側の耳ってよく私、耳が詰まったような感じの感覚、よく耳抜きすると治るような感覚ってあると思うんですけど、あれをいくらやってもね、治らないんですよね。あとついさっきもあったんですけどね、左耳はねキーンといってこうしぼんでいくような感じ。右と左ではいつも耳鳴りの感覚が違うんですよね。で、まあ耳鼻科なんかにも行ったことがあって診察してもらったんですけど、結果原因はわからないんですよね。耳鳴りって本当によくわからないって言われてるもので、精神的なものであったりとか、まあ、自律神経の乱れ、ストレス、もろもろ疲れとかね、まあ、そういったものが原因だと言われてるんですよ。まあ、それもあるんですけどね、僕の場合夜勤も多いし不規則な生活を送ってるし、まあ本当のことはねいけないんだけど、結構働きすぎなんじゃないかなと思うことも結構あるんですよ。ただちょっと一部スピリチュアル的な話が好きな話なんだけどね、こうなんかのメッセージなんじゃないかって言われてるんですよ。その耳鳴りっていうのがね、こう高次元からのメッセージであるとか、結構僕そういうの好きなんですよね。だから何かこれから大きな変化が生まれてくるんじゃないかなと思うんですよね。それはなんかネガティブなものなのかポジティブなものなのかっていうのは僕はもう全くわからないんだけど、何か変わりつつあるのかなっていう気がしてきたんですよね。まあね、テレビをつけたりネットのニュースを見たりするとポジティブな話題って今ほとんどないと思うんですよ。ネガティブな話もう見ててうんざりするようなことばっかりだと思うんですよね。なので私はね、ほとんど最近テレビというものを、ね、見ないようにしてます。前も話したかもしれないけどね。でネットのニュースももう話半分、ネガティブなものをそうやって流して私たちの気持ちを何かね変えようとしてるのかなと思うぐらいね、いいニュースって僕見ないんですよね、見渡すと。なので見ないようにしているということです。まあ強いて言えば YouTube なんかで自分にとってプラスになりそうな動画だとかそういったものを見ている感じなんですけどね。まあとにかく 今自分の目の前で起きていること以外っていうのがもしかしたら真実じゃないんじゃないかとかね、そんなことまで思うようになってきましたね。まあ真実なのかもしれないけど、それをいちいち受け入れてたら自分の気持ちが持って帰ってしまう、そんなような気がしてきたんですよね。考え方一つだと思うんですけどね。まあ何が言いたいかっていうと、最近ちょっとね、身の回りで起きたことっていうのがちょっと不可思議なことが多いかなと思ってですね。あとこれはね、介護に関係することで、これはね伝えたかったんですよね。あの、私は2010年の5月からこの介護の業界に入って、今年の5月になれば14年目になるんですよね。で、まあ初めてやった仕事っていうのが、まあとある、グループホームで、まあ、契約社員からだったんですけどね、まあ、時給800円に近い900円だったような気がしますね。そういう仕事から始めて、まあ、正社員でやったり、ね、契約社員でやったり、あとはまあ派遣でやったり、あとはスポット勤務ですね。スポット勤務の派遣と、スポット勤務の派遣というよりか、なんだろうこれ、日雇いって言ったらいいのかな、うん、最近そういうの流行ってきてるんですよね。アプリなんかで結構空いた施設にエントリーしてポッと働きに行くっていうのが結構流行ってるんですけど、まあ、そういったものを活用して僕今仕事してます。まあ、メインはね、派遣の夜勤専従なんですけど、空いた日に、まあ、本当に日銭稼ぎなんですけどね、スポット勤務をしてるんですよ。で、直接雇用の、まあ、いわゆる契約社員とか正社員は除くんですけど、いわゆるその派遣のスポット勤務、あと派遣での夜勤専従とか日勤帯の勤務、あとはそのさっき言ったアプリを使った日雇いスポット的な勤務、これをね、昨日ちょっと改めて合計して何社僕行ったのかなって調べてみたんですよ。そしたらね、102社でした100件超えたんですよね。法人の数、まあ、法人って言っても同じ法人でも A 拠点、 B 拠点、 C 拠点とか支店が違ったりするものもカウントしてるんですけど、まあ、単純にその施設の数で言うと102件私行ったことになるんですよね。うち1件はあの居宅訪問だったんですけど、といってもまあ100件を超えているな。で、まあ、もちろんデイサービスであるとかショートステイとか、小規模多機能座工住、経費老人ホーム、有料老人ホーム、グループホーム、特別養護老人ホーム、老健といわれるね、老人介護保険施設、あとは、老人病棟なんかにあるような総合病院ですよね、まあ、いわゆる療養型病院、いろんなとこね行ってきましたね。まあほとんど大半がデイサービスが最初多かったんですけど、それ以外の大型の施設なんかも行ってるんですよ。今も実は言うとね、継続してやってます。なんか数ではないかもしれないね。本当は理想は一つの施設に長く14年勤められてね、まあ例えば、うん、リーダーになるとか主任になるとか施設長になるとか、まあ、そういったね、まあ、いわゆる出世街道じゃないけど、まあ、そういったものも一つの選択肢であったりね、あのいわゆる社会的なステータスみたいなのもあるかもしれないんですよね。ただ私の場合っていうのはそういうのがすごく苦手で、人の上に立つとかあまりこう得意ではないんですよね。じゃあ自分の得意なことって何かっていうと、もう場数なんですよ。いろんな現場をこなしてきて、いろんなご利用者のサポートをさせていただいて、自分なりにその懐がそこそこあると思っています。あ、こういった方はこういったお手伝いをすればもしかしたらうまくいくかもしれないなっていう、その予想がしやすくなってきた。まあ、もちろんドンピシャではないんですけど、そういった意味では自分の中での懐は増えてきたのかなと思うんですよね。で、そういった自分のテクニックであるとか経験なんかを、まあ、ご提供させていただけたらなっていう気持ちで、いろんな施設にお手伝いに行ってるというのが今の僕です。あの、全部が全部ではないんですけど、すごく感謝されます。ご好評いただきます。あの、リピートをいただくこともあります。あの、ご利用者からもねぎらいの言葉をいただいたり、すごくありがたいなと思うんですよね。ただ、最近ね、体の不調、まあ、いわゆる痛みですね。あの、右肩が非常に痛む腰も痛い。で、整骨院にいつも行ってる整骨院に通いながらやってるんですけど、なかなか治らない。まあ、どうしても治療中の体でまた現場に行って体を使うと、せっかく治した部位がまた痛んでしまうということの繰り返しなんですよね。まあ、この先ね、自分がどういう未来待ってるかわからないんですけど、新しい道もちょっと探してみたいななんてちょっと思う今日この頃なんですよね。100件超えたし、そろそろいいかっていう気持ちも実はあります。 まだちょっとはっきりしたことはわからないんですけど、ちょっとこれからもね、ちょっと自分がどういう生き方ができるのか模索していきたいなと思ってます。まとめです。最近ちょっとスピリチュアル的なことが多くなってきた。耳鳴りだとかね、夢で UFO を見るとか、昨日なんか珍しく休みの日なのに、休みの日だとあっという間に終わってしまうっていう感覚があったんだけど、昨日は割と時間の流れがなだらかに感じた。そして、介護職人生がもうすぐで14年を迎えようとしている中で、100件近くの施設にお伺いして、現場経験をすることができましたというお話ということでした。で、今日から夜勤頑張ってきますので、皆さんもね、あの花粉症の人大変かもしれませんけども、うまくね乗り切ってください。ちなみに私は花粉症をある程度克服しました。その話はまたいずれします。では失礼いたします。